サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役会長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいましてお話を伺っていきたいと思います。
山本会長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、決算発表が10月の30日、今週の月曜日にありましたね。
はい。
まあ、予想はされてたかと思いますけれども、はい、聴取者の皆様も、設備投資関連の仕事を非常に取り込んで、まあ、業績がいいということはより予想されてた部分があるかとは思いますけれども、数字を申し上げますと、売上高が673億円、1年前に対して 34% 増加になったのが、この9月の中間決算でした。6ヶ月、いわゆる中間決算ですね。そして営業利益が1年前と比べて 64% 増益の17億円という状況になりました。そして通期の見通しを増額修正。営業利益で、35億円、今までよりも1億5000万円上積み、そして、その営業利益の変化率は 16% 増益という見通しですけれども、このあたりの、この第二四半期の事業環境、ここから教えてください。
は
い、
そうですね、今お話があった通りですね、前年同期比で、まあ、増収増益ができて、結果的にはですね、半期で、過去最高の売上高、純利益を達成することができました。
はい。
ありがとうございました。
はい。で、どういう分野がですね、はい、今伸びているのか、はい、仕事としては、いろいろな中国を中心とする工場の現場で、はい、付加価値の高いものを供給して、はい、良い設備を作り上げるというのが仕事というふうに認識してます。けれども、はい、どんなお仕事が伸びたのかということを教えてください。
先ほど先生もお話しがあった、当社のお客さんは、ファクトリーオートメーションのお客さんが約3割ぐらい、ございまして、
はい、
安川電機さんとかオムロンさんとか三菱電機さんとかいわゆるファクトリーオートメーションのコンポーネントを作ってたりあるいはロボットを作ってたりっていう会社さんが非常に好調でございまして、我々もそこの製品を販売するのと、あとは、産業用のエレクトロニクス部品を、そのお客さんに買っていただいて、
はい、
そこは非常に好調であったと、
はい、
最終的な場所はやはり中国が多かったんじゃないかと思います。
はい。そのね、ファクトリーオートメーションというのは何かを作る工場ということになりますけれども、
はい、
いわゆる消費者向けの商品だと、どんな商品を作る工場向けが多かったんでしょうか、お仕事としては。
まあ一般的に言われているのはスマートフォンを作る設備の工場で、そこがまあ EMS っていう、事業の台であったり、半導体の、はい、工場、最近でいくと有機 EL の工場、
はい、
自動車の関連等々が、まあ、エンドのお客さんであると、はい、いうことでございます。
あのですね、スマートフォンについては、私、素人目で考えますとね、そんなに最終需要がどんどん伸びているというような状況じゃなくなっているようにも見えるんですよ。でも、スマートフォンを作るというようなことについて、ロボットの需要ですとかっていうのは強い状況なんですか？
そうですね。最近ではその EMS の工場で10万人規模とかですね、家電のメーカーさんでもそういう規模の会社があるらしいですけれど、人件費が相当上がってきてると、そうすると、まあ、ロボットを使った自動化っていうのがすごく進んできてると、したがって、まあ、設備が変わってきてるということだと思います。
いわゆる製造受託会社ですごく莫大な人数を抱えるような会社が大量に注文を出してると、はい、いうことなんですね、
はい、
で気になるのはこの今強い状態というのはこれ決算を見れば分かるわけなんですけれども、はい、下半期以降続くんでしょうか。続くとすればどのぐらい続くんでしょうかね。
今の現状ではですね、まだ当面続くという、予想がですね今お客さんのところがございまして、まあ受注と生産のこうクロスするところがどこかとかっていうことでいろいろお客さんには聞いておるんですけれど、まだ受注が止まってないと、したがってまだ先行手配がどんどん今来てる状況がございまして、まあ一部には納期が心配で、逆にまあ お客さんのことメカトロ商品だとかいう金属加工のですね、商品が入ってこないと、はい、1年かかるとかっていうことの詐欺になってるようですけど、
でもこれどうですかね、心配な部分も僕あるんじゃないかと思うんですよ。だってこれだけ大量に発注がされてるというようなことは、見込みで例えばそのロボットの需給が逼迫するということは多めに注文するっていうような行動に走る人も増えてくるんじゃないかと思うんですよ、ロボット欲しがる人は。そうすると今この発注が行き過ぎていて、どっかで供給がこう過剰になる状態っていうのは来るんじゃないのかなって心配になるんですが、
いずれ多分だからそういう、需給バランスのところでですね、スマートフォンが要するに需要が減ってきたとか、そういうような話が出てきた場合にですね、やはり設備投資も止まるとか、そういうようなことが出てくるんじゃないかという懸念はですね、常日頃からあって、先々のやっぱり予定がですね、非常に気になるところだと思いますけれど、そういうものを注目しながら、目先の注文をどう処理していくかというのが今、実は実情のところでございます。
なるほど。今非常に繁忙な状態、そして、会長のこれからの見通しというのを、伺いましたけれども、杉村先生いかがでしょうか、ね、
これはね、再三申し上げてますように、第四次産業革命なんですよね、で産業革命がですね、今生産現場で起こってるんですが、一般社会まで入ってきますからね、それからやっぱり工場ですね、ハイテク工場が動き始めてトラブルが起こった時にですね、もう現場用作業員で直せないんですよね。
あ、そうですね、確かに
ハイテクだらけで、昔も20年も前にですね、私はトヨタ系 の自動車整備工場の会社の総会っていうのがあったんですよ、有馬温泉で。そう、それで講師で呼ばれたんですよ。で話したんですよ。でその時に向こうの人が宴会があって、みんな言うと、先生ね、もうね、自動車我々で直せないんだ、
ね、確かに
昔は高校やってメカニックだから直せたんだけど、全部電気に変わってきて、直せないんだって、もうモジュール化してるんだと、そのちょうど前にね、時計がそうだったんですよ。時計がもう直せない、時計職人の人が。だからその話を私がしたもんだから、向こうが自動車もそうなるって言ったのが20年前ですよ。これからはもう EV になったら、もう手つけられないですよ。
今先生から EV っていう話ありましたけども、これ電気自動車などの電池をね、中国でたくさん作るって話ありますけど、サンワテクノスの仕事とこれ関連はあるんでしょうか。
直接はですね、ないんですけれど、そのバッテリーを作る工場のやはり設備で、今パナソニックさんがもうすごくテスラさんの関係で工場に建ててますね、そこの関係のいわゆる試験機だとか、そういうので注文をいただいたりしております。
はあ、なるほど。
パナソニックさんとね、テスラのギガファクトリーっていうのはネバダ州にあるんですけど、同じ規模5000億円投入したその同じ規模のやつを25作ってる、作るっていうからすごいですよ。
だから次々計画になってるみたいですね。
そのあたり、そうするとスマホ以外のもので分野が産業界やお客さんの広がりが見えてるっていうのが現状ではあるんでしょうかね。
そうですね、先ほど言った半導体のところは中国の方でもやっぱり設備投資があります。それからリチウム電池もいわゆる絶縁紙っていうんですかね、セパレーターを作る、機械がですね、この間もちょっと静岡のお客さん行ったんですけど、今までは製紙会社の機械を作ってたのが、今度は電池のですね、セパレーターを作る機械で、今中国にどんどん今人が行ってですね、忙しいって言ってました。
そのあたりとサンワテクノスの仕事の広がりっていうのはやっぱり重なってくるわけなんですね。
そうですね、我々は先ほど言ったファクトリーオートメーションの機器を扱ってますので、いわゆるサーボモーターであったりとか、小室さんの制御機器だとかっていうのでやっぱりコントロールしていきますので、そういった需要がたくさん広がってくると思います。
アート社長、今日伺いたいのはAI 人工知能っていう言葉がもう日経新聞に掲載されないことはないっていうような、そういうような状況なんです。 ですけれども、はい、AI、それから IoT、インターネット・オブ・スイングス、はい、ビッグデータ、はい、このあたりの、はい、今流行りのキーワードと、サンワテクノスの事業との関連性、はい、このあたりを教えていただければ嬉しいな
と。これはですね、先ほどの先生のお話のあったように、ものづくりのところもですね、IoT がどんどん今入ってきて、それからまあ AI と、そのビッグデータから AI ということで、はい、安川電機さんも自分のところの、いわゆるサーボモーターだとか、ロボットにですね、いろんなセンシングをして、それを AI で今度活用するということで、はい、そこにかなり投資をしております。はい、オムロンさんでもそうでございますね。ですから我々そういう非常に興味がある分野に、我々の営業技術をですね、勉強させて、それをいろいろお客さんに提案をしていこうと、まあ、いうことで今進めております。
そうなると、その AI のが産業界で使われるとともに、サンワテクノスの仕事も変わってくるという。
そうですね、我々も先ほど申し上げたように、少し技術商社としての技術力をちょっとつけていきたいと、まあ、したがってソフトだとか、そういったところにも少し力を入れていきたいと思っております。
社員教育もいろいろこう幅が広がってきますね。
そうですね、知識もだからかなり勉強していかないとですね、うん、難しいこう分野に入ってきてますね。
はい、はい、さて、そこで、まあ、社員の方々などの状況なども踏まえまして、伺いたいんですけれども、日本っていうのはすごくこれから高齢化が進むじゃないですか。はい、で、サンワテクノスが人を採用するっていうのも、はい、これ毎年非常にこれ、はい、重要な仕事になってるかと思いますけれども、その高齢化、そして労働人口の減少という日本の課題、はい、これを解決するために、はい、サンワテクノスというのはどんな役割を日本の中で果たすのか、はい、そのあたりちょっと大きな話ですけれども、はい、伺いたいなと思います。
それは一つはですね、今ロボットを活用した、自動化、省力化の提案をですね、はい、当社のお客さんのものづくりの現場でですね、はい、いろいろご提案をしてですね、その事業を進めていきたいということが一つあります。
はい、
でもう一つは、働き方改革ということで、うん、社内のいわゆる生産性をどう上げていくか、はい、IT を使ってどう進めていくかということで、今改善プロジェクトで進めているのと、もう一つは、労働力不足を、まあ、女性社員の活躍だとか、そういったところで、進めていきたいということで、
はい、
エコニューライフサポート部っていうのを立ち上げて、
エコニューライフサポート部、
はい、はい、まあ、環境であったりとかですね、そういったところの分野で、商材を見つけて提案をしていこうと。一つは LED 照明です。
はい、
からもう一つは、健康、命を大切にということで AED を販売し、無料講習を女性社員が今しております。
AED があると心臓が一時的に止まったとしても、 それで刺激を与えて、はい、回復するというようなことで、
は
い、
まだまだその AED を使えば助かったっていう命がたくさんあるようでして、それをまあ今、女性社員が、盛んに当社のお客さんのところに今行って、提案活動をして、で今ちょっと直近なんですけれど、今度は血圧を測ろうと、社員の健康ということを大事にこれからしていきたいということもありましてですね、これはオムロンさんにちょっとご指導いただいて、当社から始めようと思っております。
会社の中で血圧計が結構
かかる。だから高血圧の人はね、朝昼晩測って提出するようにそんなことをこれから始めていこうと。
僕はもう高血圧の薬を飲んでから、まあ、8年ぐらい経つんですけれどもね、血圧計って、本当に大切ですよね。
そうです、血圧は大変重要らしいですよ。
はい。はい、あと、働き方改革って話がありましたけれども、はい、社長はどうですか？社長になるまでの間、有給休暇はたくさん取りましたか？
一回も取ってません
でした。
会長になってからはいかがですか？
今ね、心入れ替えまして。
なるほど。
月に1回いただいております。
そういう方が多いんですけれども、はい、やはりでも、これから、経営者の方で話伺うと、そういう答えって出てくるんですけれども、はい、やっぱり今までの考え方を変えて、社員に、接しなきゃいけないなって言ってる方が少なくないように思うんですけど。
う
ん、
そうですね。もうだから、ずいぶん我々が、育った環境とは違いますので、もう180度考え方を変えてですね、やはり、まあ、その中でも生産性を上げていくということを今から工夫していきたいと思っております。
はい、サンワテクノスの現状そして考え方を伺いました。社長、会長、ありがとうございました。杉村さん、最後に一言締めていただけますでしょうか？
御社は IR ということでいくとですね、もう稀に見る成功例です、
はい、ありがとうございます。
ここ3年ですね、
ありがとうございます。
本当に成功しました。株主も増えました、しかしですね、はい、株価が上がったんです、はい、これから株主が減るんですよ。
あ、そうですね、
劇的に減るんで す,
あ、そうです、ね、
これみんな経験してんですよ、
はい、
一部上場資格のギリギリまで減ったりするんです。
そうですね。
で、どうするのって、はい、私なんかありますよ、はい、一部上場企業でね、はい、株価上がったんですよ、
はい、
そしたら株主減っちゃって、はい、杉村さん、はい、1000株お持ちのやつを10口に分けてくれ、はい、10口に分けるとどうやって分けん、家族5人だから 5口に分けて、ね、株主足りなくなるんですよ。
ですね、
そういうことが絶対起こると思います、
はい、
社これから、
はい、
だから株主をずっと持っていただくために何をどうするべきかと、ね、いうことをね、はい、今度提案しますから、
はい、ありがとうございます。
ぜひお願いします。
またご指導いただきたいと思います。
はい、はい、ここまではサンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここでお知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ11カ国25拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。